今日はスタジオに塚本健之介さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
オーストラリアに来てどのぐらいになられるんですか？
13年目になります。もともとは、学生ビザで、はい、高校生のイヤー11ですね、の時にこちらに来まして、うん、で、高校と大学をこちらで卒業して、うん、まあ、今に至るという感じになります。
もともとオーストラリアを目指した理由は何なんですか？
そうですね、日本の高校で大学志望大学を書かないといけない、うん、段階で、まあ、海外の大学にも、まあ、入りたいなといいます希望がありまして、はい、でそれでそうですね、メルボルンに行きたい大学がありまして、はい、まあ、それでメルボルンに来たということも一つあります。
はい、何をメルボルンで勉強されたんですか？
メルボルン大学でアグリカルチャーサイエンスっていう、はい、まあ、農業科学の勉強ですね、うん、そういったのにもともとは興味がありまして、はい、でまあ、そういったことは、まあ、勉強はしましたね。今全然関係ない仕事をしてるんですけれども、
はいはい、で今は具体的には何を？
今は2つ仕事をしてるんですけれども、はい、1つはエステサロンで、うん、IPL と言いまして光脱毛ですね、うん、永久的に、まあ、毛を減らしていくような施術になるんですけれども、はい、そういったことと、あともう一つは飲食店をやっております。はいはい、
全然毛色が違う2つのビジネスですけれども、これは
もともとはそのエステサロンをオープンしたというのも、その日本の何かこういいものを、うん、オーストラリアに伝えたい広めたいっていう思いがありまして、はい、でまあ、自分に何ができるかっていうことを考えた時に、うん、まあ、その、まあ、美容業に関しては私のパートナーが、はい、まあ、美容師ということもありまして、はい、まあ、そういった分野であれば私が日本人っていうところを生かして何かできるんじゃないかというところが、うん、まあ、そのきっかけではあるんですけれども、はい、でそこからしばらくエステサロンをやっていく中で、はい、もっと他にもいろんな日本のいいものをこう広めていきたいっていう一環として、うん、まあ、そういう日本の何て言うんでしょうか、こう最近はだしブームといいますか、その和食ブーム、うん、日本食ブームという、まあ、流れの中で、はい、うどんに関しては、はい、まあ、ラーメン屋さんはいっぱいありますけど、
いっぱいありますね今ね、
うどん屋さんは全然ないなという中で、ただそのこう和食の特徴はこう、うん、まあ、旨味どうのこうのというような話がたくさんある中で、うん、でその、まあ、うどんのその出汁というのはそういうこう旨味というのが、うんうん、まあ、凝縮されてるものにもかかわらず、はい、オーストラリアではそんなに美味しいこううどんの出汁スープ飲もうと思っても飲めない状況だったので、うん、まあ、そういったものをこうオーストラリアに持ってこれたらなというところで、はい、そうですね、うどん屋をやりたいなというところでは思ったんですけど、
すごい面白い着眼点ですね、うん、でも本当誰もやってない分野のことをこう初めてするっていうの、なんか難しいことってなかったですか？
そうですね、やっぱり誰もやってないというのが、なんで誰もやってないのかなということは、うん、そうですよね、やる前に考えたんですけれども、はい、いろいろクリアしないといけないことが、はい、実際にはやっぱりたくさんありまして、はい、まあ、うどんを作る上では、まあ、その、うん、うどんの麺自体はその小麦粉と、塩と水だけでできてるんですけれども、はい、でももうこの3つのバランスだったりとか、うん、それというのがその日々の、まあ、気温だったり湿度だったりによっても、うん、この配合を毎日変えないと同じ食感のうどんができないっていうようなことだったりとか、うん、そうですね、であとはもう出汁一つにしても、はい、日本だとこういろんな種類の出汁が流通してますので、はい、まあ、これとこれを混ぜて美味しい出汁を作っていこうという研究だったりができるのかもしれないですけれども、はい、オーストラリアとなかなかそういう選択肢もなくて、でそういったところがオープンしにくい状況だったのかなというところでは、どうやったらオープンできるかというところを考えていたときに、はい、まあ、そのあたりをクリアしていけば、うん、オープンできるのかということで考えて、まあ、ちょっと一つ一つクリアしていってようやくオープンにはたどり着けたということで、ただまあまあ、未だに改善しないといけないところはたくさんあるなとはまあ思ってるんですけれども、そうですね、
メルボルンなんか日本以上に気候とか温度の変化が一日のうちにありますでしょ、
はい、そうですね、
だから日本でおうどんを作るのとはちょっとまた違う 感じじゃないですかね。
そうですね。でやっぱりあの、うん、まあ、水自体もあの軟水硬水とありまして、はい、でまあ、日本だと全体的に軟水で、まあ、地域によってちょっと違ったりもしてて、ただまあ全体的には軟水なのでどこでもそれなりのうどんができるんですけれども、はい、オーストラリアだとメルボルンでは軟水なんですが、ブリズベンでは硬水だったりで、まあ、その地域によってもこう難しいんじゃないかという状況で、はい、メルボルンでは今のところあのうまいことできてるんですけど、はい、一番大変だったのは、はい、まあ、私自身が、はい、あの飲食店自体を全くやったことが、はい、立ち上げたことがないというのもありましたし、はい、今回その、オープンした場所が、はい、あの以前レストランではなかったところをあのレストランにしたもので、なので、はい、あのまあ、あの空調だったりとかから全て、あの水道ガスから全て一からあのつながないといけなかったんですね。なのでそれにおいて、まあ、そのちょっと時間がすごくかかってしまったという、まあ、それがあの一番苦労したところではあります、はい、うん、あの将来的には本当あのうどんっていうのはあの子供も赤ちゃんでも離乳食としても食べれるものなので、はい、うん、あのそれこ そのオーストラリアの人にとっても、はい、あの生まれた時からの味になる存在に20年後、はい、30年後なってほしいなというふうに思って、うん、あのそうですね、やってますね。
あ、すごいですね。オーストラリアでビジネス始めたいっていう人結構たくさんいると思うんですね、はい、野心に燃えた若い方、はい、方もいると思うんですけど、リスナーの方の中でね、はい、あのそういう方になんかこうちょっと先輩起業家としてのアドバイスって何かあります、
うん、あ、そんな偉そうなことは言えないですけどねまあでも何かやろうって思った時に、はい、それがこうまあ目標が大きくても小さくても、うん、結局そこにたどり着くためには必ずあの、まあ、道のりがあると思うんですね、はい、でその道のりをこう逆算して、うん、あのまあ、書き出す、もしくは自分の頭の中で思い、うん、描くことができない状況では、うん、あのまずそこにはたどり着けないということで思うので、もし何かこう達成したいこと、うん、目標があったら その、はい、そこに到達するまでのその、うん、なんていうんでしょう、細かなステップっていうのを一つ一つ明確にしていって、それをクリアしてそこに到達するんだっていうことを、うん、あのやっていけば、うん、ほとんどのことはクリアしていけるんじゃないかなとは思ってるんですけれども、私の場合は、はい、あのまあ、そのアルバイトをしてたところのオーナーさんだったりとかが、うん、あのまあ、親切にそういった話をあのしてくださったりだとか、うん、まあ、あとはまあそういう起業するっていうことには興味がありましたので、はい、まあ、セミナーだったりにはまあちょっと参加したりとかはしてましたけど、ただ結局、はい、うん、まあ、この考え方がいいのか悪いかは別なんですけど、最終的に今この考え方になってるというのは、はい、やっぱり自分で何か始めて失敗して、うん、あ、もうこれはちょっとこう抜け出せないかもしれないというか、まあ、なんて言うんでしょう、結構苦しい、まあ、時期もあり、ただ、うん、どんなに苦しくっても、うん、結局そのなんて言うんでしょうか、そこから抜け出す時期がいつかやってくるとすれば、まあそれも道のりで振り返ってみれば、うん、そこまでの道のりがあったっていうことが、あの何度か同じことを繰り返してようやく気づいたということではあるんですけれども、うん、そうですね、振り返ってみるとクリアはしてるというところで、うん、じゃあどういう過ごし方をしてきたのかっていうことを振り返ってみると、結局は一つ一つをクリアしてきたから今こうなったっていう、うん、ことかなというふうに思え始めて、うん、それからはあの、まあ、そういう苦労だったりにぶつかるごとに、うん、まあ、そういうふうにこう自分に言い聞かせて進むようにはしてるんですけれども
といろいろなプランがまず大切ということですね。趣味とかありますか、息抜きは。
いや、もう全然息抜きとかも全然、うん、あの実際そうい う, こう企業をするっていう、まあ、その仕事自体が私は今かなり好きなことではあるので、はい、実際その時間っていうのは私自身をこう楽しんで今やってる状況ですね。なので特にこう、まあ、そのなんて言うんでしょう、まあ、日本に帰って遊びたいなとかそういった気持ちはまあ正直ありますけれども、はい、そうですね、まあ、今やってることはあの楽しみながらやってます、
う
ん、はい、
あ、そうですか、はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。